アイヌ語ラジオ講座。
STB ラジオアイヌ語ラジオ講座。この放送は公益財団法人アイヌ民族文化財団の監修で、皆さんにアイヌの人たちの言葉や文化を楽しくお届けする番組です。この番組で日常会話としてのアイヌ語をたくさん覚えて、ぜひ使ってみてください。講師は浦河町生まれ、サマニのアイヌにルーツがある岡本智也さんです。今日の放送はレッスン49、サマニのアイヌ料理の話2をお送りします。
いかたい、岡本智也アビクベヘアン。おはようございます、岡本智也です。
いかたい、おはようございます、アシスタントの渋谷もなみです。今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、岡本智也さんはアイヌ文化の担い手を育てる札幌大学ウレシパクラブの OB で、現在はビラトリ町に住んでアイヌ文化の伝承に関わり、木彫りの技術を磨いています。そしてラジオ講座は仕上げの3月ということで、この方が智也先生を見守ります。
いかたい、サマニ町の熊谷かねでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。熊谷かねさんは智也先生の祖父幸七さんの妹で、アイヌ文化の伝承者です。平成18年度、2006年4月から1年間ラジオ講座の講師を務められました。そしてもう一方です。
いかたい、中川博史アリクレヘアン。
支援研究者の中川博史先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中川博史先生は千葉大学名誉教授でいらっしゃいまして、アイヌ語に関する本をたくさん執筆しています。なんといっても大人気漫画ゴールデンカムイのアイヌ語を監修されたのが中川先生です。先生、ゴールデンカムイで好きなキャラクターはいらっしゃいますか？
やっぱりよく聞かれるんだけどね、インカラマですね。
あ、インカラマ、
なぜかというとね、はい、これが初めて私があの他の本から取ってきたりしたんじゃなくて、ゼロからつけたキャラクターの名前なので、
そうなんですね、
なので愛着があります。
先生が命名をされたという、なんか未来を見通す力のあるというか、こう巫女のような。
インカラっていうのは見るっていう意味の自動詞なんだけど、はい、自動詞っていうのは要は何を見るかっていうのがあらかじめ決まってないものを見るとき、つまり見て初めて、あ、こういうのがあるのかって分かるっていうね、そういうものを見るのがインカラで、決まってもうあるものを見るのはヌカラっていう他動詞を使うんですね。そういう使い分けがアイヌ語にはあってね。だから要するにこれから何かが起こるというのを見るのがインカラで、そういう女性というのがマで、インカラマ、見る女っていうわけね。
こうミステリアスな雰囲気があって、はい、私も好きなキャラクターの一人です。あ、そのお話を聞くとますますなんかこう、あ、好きになっちゃいますね。
本当ですね。
いやいらいけね、
いやいらいけね。
さあ、それでは3月にぎやかにお送りしてまいりましょう。それでは参ります。
ウテラのアリヒキアンの一緒に頑張りましょう。
今回はレッスン49、サマニのアイヌ料理の話2をお送りします。今日の例文です。シネヤマウアナクネヤムオハウネトゥッコンプアンスエワルビヒヤンパクノアンアマレッイキアルルオッタゴーコムカイサッチェプカイアンオマレイネシッポポンのアンおまれはアンエコケランペネ。次にアイヌ語と日本語でお聞きください。シネヤマウアナクネヤムオハウネ。
1、ヤマウは冷たい汁物です。
トゥコンプアンスエはルビヒヤンパクのアンアマ。
2、昆布を煮て汁が冷たくなるまで置きます。
レッ、イキアルルオッタ ウォーコムカイサッチェプカイアンオマレ。
3、その汁にわかめも干し魚も入れます。
イネシッポポンのアンオマレはアンエコケランペネ。
4、塩を少し入れて食べるとおいしいものです。
解説します。今回はヤマウというアイヌ料理を紹介します。実際の作り方はアイヌ民族文化財団のアイヌ語動画講座で熊谷かねさんと私が実演していますので、それをご覧ください。
私もこれを見て、山うを作りました。その前にサマニで熊谷かねさんに作っていただいた山うが美味しくて忘れられなくて作っちゃいました。
はい、ありがとうございます。山うはまず日高海岸名物の昆布で出汁を取るところから始めます。昆布を引き上げて汁を冷ましたところへウォコン、わかめを入れ、サッチェ、干した魚を一口サイズに裂いて入れます。干した魚は棒タラが一番いいのですが、売っていなければおつまみのタラを入れることもあるそうです。また岡本由美さんは油ガレイという魚が美味しいのだと言っていたそうです。
実際にこう油が乗った魚なので、これも旨味が出て美味しそうですね。かね、うん、さんはこの油ガレイでもお作りになったことはありますか？
一度だけある。
そうですか。美味しい、うん、わ
だからあの油ガレイを使うと仕上げにね、油を入れなくてもいいの。
なるほど。
はい、山は出来上がったとこへね、油を少し入れるんです、だけどなかなか油がら手に入らないから1回しかありません。
そうですか。貴重な山うになりますね。
そのまましばらく置いたところで細かく刻んだネギを入れ、少量のしっぽ、塩と酢、油で味を整えます。酢は昔はタラの油を使ったそうですが、熊谷さんはコンプシト、昆布だれの団子を作るときに昆布を揚げた油を使うそうです。例文では以上のような手順をちょっと簡略化してアイヌ語にしてみました。お汁のことは丸三に出てくるウェルという言葉で表しますが、丸二に出てくるウェビヒはレッスン22で説明したその所属形という形で何々の汁を表します。ここでは昆布の出汁を取ったものの汁という意味で使っています。丸三の生きやれるその汁の生きやはその例のというような意味ですが、北海道の東の方でよく使われる言葉で、西の方ではネアという言い方を使うことが多いようです。スエ、何々を煮るとか、アマ、何々を置くとか、オマレ、何々に何々を入れるとか、エ、何々を食べるとかの前に全部アンがついている理由はもうお分かりですね。マルさんのウォーコムカイサッチェプカイワカメも干し魚ものカイというのは名詞を並べて示す時のもにあたる言葉ですが、これも東の方の言い方で西ではカと言います。レッスン48に出てきたイキエネを使ってウォコムイキエネサッチェプイキエネと言っても同じ意味になります。
コラム、ヤマウ。
ヤマウとはヤン、冷たい、おはう、汁物の意味です。他の地域ではほとんどが温かいおはうです。しかしサマニ浦川ではこのヤマウをよく食べます。冷たいので食べづらいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。昆布の出汁や ネギの甘みでとても食べやすいです。
そうですね、あの先月まで一緒にラジオをお送りしていました原田くんもサマニに行った時にこの冷たいおはを初めて食べたっておっしゃっていましたね、はい、
そうですね、
うん、やはりこのサマニア浦河の地域独特のこう汁物なんですね、
うん、そうですね、
みたいですね。
カネさんが、作ってくれたおはう、山うを食べて念願が叶ったと言ってましたね。
原田くん言ってましたね、
はい、あのサマニでね住んでるおばあちゃんで冬でも食べたよって言ってました。
あ、そうですか、
うん、
昆布の油を最後に入れますよね、
はい、
そして昆布を揚げた油を使うということで私も実際にその昆布を揚げて油を作ってみました、
うん、いやだって本当はタラの油とかそういうのがあればいいんですけどないから昆布の揚げた油を入れて、でそれは私の母親もね50年くらい前かな先生ホロベスの博物館のイチャルパ、
はいはい、
あの時、うん、私の母親がね料理作ったのね、うん、それでお前たちも来いよって言われてついて行ったんです、
うん、
それで母が料理を作る担当になっててで一緒にそう山あ何々作ったかな昆布人山うだだしけぷなんかそういう5品くらい作ったかなその時に初めて作り方を見て覚えた。それまではたまには食べた記憶あっても私がまああの子供の頃だから学校行ってる間に作ったんでしょうね作ってんのは見たことなかったの、それでそこへ手伝いに行って初めて見てそれで覚えたから忘れないうちに家に帰ってからも作ってあの兄弟私兄がいるもんですから兄に食べてもらって兄がすぐ近くにいたから食べてみてって作ったんだけどってそうやってだんだん覚えてきました、
うん、
で山はねあの何でも魚は何でもいいの秋味の干したのもまた美味しい、
うん、あ鮭ですね秋味、はい、
それも美味しいですよ。
あ、出汁が出そうですね。
それで去年ウポポイに行ってあの作ったんです山をね、はい、それで秋味干したのも美味しいんですよって言ったらじゃあ今年干しますって言ってたからきっともしかすると今年って去年ねだから去年秋味干したって言ってたから今年もしかしたら秋味の干した山を作るかもしれません。
それもぜひ食べてみたいですね。
そうですね
ぜひ皆さんも作ってみたいと思った方はアイヌ民族文化財団のアイヌ語動画講座、カネさんとそして智也先生お二人で作っています。そのね和気あいあいとした仲のいい雰囲気もぜひ見てください、
はい、それでは今週はここまでです。来週はレッスン50特別会熊谷カネさんをお呼びしました。
来週は熊谷カネさんにスポットを当てて詳しくいろんなお話を伺ってまいります。それでは智也先生熊谷カネさん中川博先生イヤイライケレーありがとうございました。
イヤイライケレーパクノカパセノポイヤイライケレーここまでです。ありがとうございました。スイウヌカランノまたお会いしましょう。
スイウヌカランノ